人生の生き方が上手になる30の方法。その1。目先の快楽を求める人は幸せになれない。幸せになるためには常に先を考えた行動が大切。目先の快楽だけ考えて行動していませんか？特別な理由がなければ目先の快楽を求める行動をしがちです。欲しいものは今すぐ手に入れたい。食べたいものは食べるだけ食べたい。溜まったストレスは手軽に快感が得られる方法で発散させたい。欲の赴くままに行動することもあるでしょう。先送りする理由はありません。今すぐ快楽が得られるなら今すぐ手に入れようとするでしょう。特に余裕がない時は目先の快楽を求める傾向が顕著です。もちろん正直な行動という意味では悪くありません。何もしないでじっとしているくらいなら何かした方がいいでしょう。行動は人生を変える基本です。遊びなり仕事なり何か行動した方が人生は前に進みます。しかしいくら行動とはいえ目先の快楽には注意が必要です。往々にして目先の快楽の先には危険な落とし穴があるからです。まず目先の快楽を求めると計画性の乏しい行動になります。欲しいものを今すぐ手に入れようとするといつまで経ってもお金がたまりません。食欲の赴くままに食べる食習慣では健康を害する原因になります。欲のままに行動すれば人生計画が狂ってしまいます。そして世の中にある数多くの誘惑に惑わされ不運や災難の多い人生になるでしょう。ましてや目先の快楽に溺れてしまえば大変です。最悪の場合、お金、仕事、健康をすべて失う可能性もゼロではありません。目先の快楽を求める人は幸せになれないのです。では、幸せになるためにはどうすればいいか。幸せになるためには常に先を考えた行動が大切です。欲しいものがあっても我慢して将来のために節約を心がけます。食べたいものがあってもカロリーの取りすぎになるなら控えます。ストレス発散をするときはできるだけ自己成長、自己実現につながる手段で発散させようとします。性的な衝動が湧き起こっても反社会的な行為は徹底して慎みます。正しい我慢は幸せにつながる階段です。正しい我慢は必ず将来の幸せにつながります。5年50年後の先を考えて行動すれば、おのずと計画的になるため目先の快楽に惑わされなくなります。目先の快楽ではなく、常に先を考えながら行動してください。今さえ良ければいいと考えるのではありません。5年50年後のために、時には苦労に耐えながら行動しましょう。行動するべき時には行動しますが、我慢すべき時には我慢します。精神的な苦痛も将来につながるなら意味があります。時間がかかり我慢も必要になりますが、必ず幸せにつながります。目先の快楽を求めるのではなく、常に先を考えて行動する。人生の生き方が上手になる30の方法。その2。相手に好意を与える方法は簡単。笑顔で挨拶をするだけでいい。どうすれば相手に喜んでもらえるのでしょうか。どうすれば相手に好意を伝えられるのでしょうか。どうすれば相手を幸せになってもらえるのでしょうか。難しそうに思えますが、実は簡単です。笑顔で挨拶をすればいいだけです。朝ならおはようございます。昼ならこんにちは。夜ならこんばんは。ビジネスの取引先ならいつもお世話になっておりますという一言が挨拶になるでしょう。日常の当たり前の一言ですが、これほど大切な言葉はありません。挨拶は人付き合いの基本ですが、最重要のポイントでもあります。笑顔で挨拶された相手はあなたからの好意を受け取り、しばらく嬉しい気持ちが続くでしょう。無表情ではなく笑顔で挨拶をすることも忘れてならないポイントです。笑顔で挨拶された相手は心の温度が上昇して気持ちが明るくなります。朝なら気持ちのいい一日をスタートできます。嬉しい魔法にかかったかのように身も心も軽くなります。挨拶はプラスになることはあってもマイナスになることはありません。お金も時間もかからず誰でも実行できます。挨拶は心をオープンにする習慣の一つです。言う側も言われた側も嬉しい気持ちになるので常に心がけたい。相手から自分を明るい気持ちにさせてくれる人として認定されるでしょう。ますますあなたに好意を抱くようになるので人間関係も良くなります。友人や知り合いだけでなく、できればお店の店員さんにも挨拶したい。さあ今から誰かに挨拶をしましょう。次に出会う人がいれば笑顔で挨拶をしてください。これだけでお互い幸せな気持ちになれるのです。きちんと笑顔で挨拶をして相手に好意を伝える。人生の生き方が上手になる30の方法。その3。迷惑をかけないで生きると考えるのではない。自分も迷惑をかけることがあるから人の迷惑を受け入れようと考える。迷惑をかけないで生きなさい。人生の先輩たちからよく言われる言葉です。確かに誰かの迷惑になる行為はよくありません。人の迷惑になる行為はできるだけ避けた方がいいでしょう。しかし迷惑になる行為を減らすことはできても、全く迷惑をかけないで生きるのは不可能です。生まれてから一度も人に迷惑をかけたことがない人は地球上に一人もいません。生きている限り大なり小なり誰かに迷惑をかけることになります。人間は不完全な生き物です。誰でも失敗したり間違えたりすることがあり、うっかり迷惑をかけることがあります。 親に迷惑をかけながら成長してきました。先生に迷惑をかけながら学力をつけてきました。先輩や上司に迷惑をかけながら仕事を覚えていきました。多くの人に迷惑をかけたおかげで今を生きることができています。生きる上で人に迷惑をかけるのは普通のこと。中にはごめんなさいと謝れば問題なく済むこともあります。迷惑をかけないで生きると考えるのではありません。自分も迷惑をかけることがあるから人の迷惑を受け入れようと考えましょう。そうすれば自然と優しい気持ちになれます。迷惑なことがあっても自分も人のことは言えない、お互い様と思えるようになります。小さなことにはこだわらずどんどん許していきましょう。大丈夫ですよ、気にしないでくださいねという一言で相手は救われます。ニコニコしながら言うことができれば完璧です。少々のことではイライラしなくなり人間関係も向上します。迷惑をかける抵抗が小さくなることで心理的な障壁が低くなり行動しやすくなります。迷惑をかけることに過剰な罪悪感を持たないことです。誰でも迷惑をかけながら生きるのが当たり前。人に迷惑をかけて生きる代わりに自分も人の迷惑を受け入れるようにするのです。迷惑をかけないで生きるではなく、自分も迷惑をかけることがあるから人の迷惑を受け入れようと考える。人生の生き方が上手になる30の方法。その4。無意味な後回しは余計なトラブルを招く習慣。用語日までに仕上げてほしい。そう言われたらあなたの中で期限を早めて明日までと変換しましょう。もし明日までに仕上げてほしいと言われたなら今日中と変換しましょう。今日までと言われた仕事は今すぐと変換しましょう。わざと早く繰り上げます。わざわざ期限を短くする必要はないと思うかもしれませんが、ここがポイントです。確かに期限さえ間に合えば問題はありません。きちんと仕事の約束を果たしていることになり、悪いところもありません。質の向上のため期限ギリギリまで有効に時間を活用したい人もいるでしょう。しかし期限ギリギリで仕上げようとすると落とし穴があります。まだ間に合う、まだ時間がある、後回しにしよう。時間があることに油断して着手が遅くなる。期限ギリギリになってから慌てて着手する。余裕がないのでミスや勘違いが増えるという悪循環です。もしギリギリで完了させた仕事にミスや勘違いが見つかればやり直す時間もありません。事情があって後回しにするならいいですが、意味もなく後回しにするのはよくありません。無意味な後回しは余計なトラブルを招く習慣なのです。ではどうするか。自分の中でわざと期限を前倒ししましょう。用語日までと言われた仕事は明日までに仕上げましょう。明日までと言われた仕事は今日中に仕上げましょう。今日までと言われた仕事は今すぐ仕上げましょう。多くの人がギリギリで仕事を完了させる中、早めに仕上げようとするあなたの姿勢はひときわ目立つでしょう。このことを期待を超えると言います。たった1日早く仕上げるだけでも上司の期待を超えたことになります。仕事の結果は同じでも、ギリギリの完了と余裕を持った完了とでは評価が違います。少し早めに完了させるだけですが、仕事の成果にスピードという付加価値が加わっています。できるだけ早めに着手して余裕を持った完了の方が高い評価が得られます。これを何度も繰り返していくうちに上司からの信頼が得られるようになります。少し期限が短くなりますが、なんとか達成できないか取り組んでみてください。早く仕上げるなんて無理と思うかもしれませんが、本当に無理かどうかはやってみなければわかりません。集中して仕事をすれば勢いとスピードが出て、意外とあっさり完了するかもしれません。もしくは作業効率を高めるアイデアが浮かんで思わぬショートカットができることもあるでしょう。本気になってみないと本気になった自分に出会えません。制限を厳しくすることで自分の成長にもつながるのですから、挑戦する価値はあるはずです。期待は超えるためにあります。せっかく期待されているのですから、上司を驚かせてやろうではありませんか。自分で期限を短くして適度なタイムプレッシャーを作り出し、潜在力の発揮に生かしてください。与えられた仕事は期限ギリギリではなく早めに仕上げる。人生の生き方が上手になる30の方法。その5。シンプルな生活を実現する基本ルール。一つ買ったら一つ捨てる。シンプルな生活を実現する基本ルールがあります。一つ買ったら一つ捨てるというルールです。新しい服を買い続けているとどんどん服がたまります。整理整頓をすれば収納量を増やせますが、限界もあるでしょう。綺麗な収納とはいえ、ぎゅうぎゅう詰めは見苦しい。スペースに余裕がないと入れる時も取り出す時も少し不便です。クローゼットの空間にも限りがあります。新しく収納を買う方法もありますが、出費がかかる上部屋のスペースにも限りがあります。物が増えるにつれて部屋もどんどん散らかっていきます。買った物を貯めていくと散らかりやすくなるため、掃除や整理整頓の時間もかかるようになります。物を捨てない生活が続くと、いくら綺麗な部屋でもごちゃごちゃになります。最終的にゴミ屋敷になってしまうでしょう。そこで役立つのが、一つ買ったら一つ捨てるというルールです。一つ買ったら代わりに何かを捨てましょう。もったいない、まだ使えると惜しい気持ちがあるのはいいですが、そのせいで部屋が混乱しては意味がありません。 物を大切にする気持ちも大切ですが、シンプルな生活はもっと大切です。古くなったものや使わなくなったものから捨てていくといいでしょう。今までありがとうと感謝をすれば手放しやすくなります。まだ使えそうなものならオークションやリサイクルショップを利用するのも一つの方法です。誰かが使ってくれると思えば意味が伴うので上手に手放しやすくなります。少し手間はかかりますが、物を処分できる上、換金もできるため損はないでしょう。買うタイミングと捨てるタイミングが一緒になれば部屋に物が溜まりすぎることはありません。人に新陳代謝があるように生活にも新陳代謝を取り入れましょう。人の体は普通に新陳代謝が行われているのですから、私たちの生活にも新陳代謝があって普通です。捨てる前提なら選び方も買い方もより慎重になります。無駄遣いや衝動買いを防ぐ働きもあるため、結果として節約にもつながります。一つ買ったら一つ捨てるというシンプルなルールを徹底するとシンプルな生活も維持できます。一つ買ったら一つ捨てるというルールを徹底する。人生の生き方が上手になる30の方法。その6。握手をするときは手より目を見よう。はじめまして。そう挨拶をしながら握手をするとき視線が大切です。握手をするとき手を見ていませんか？確かに握手をするのですから手を見るのが自然であるように思えます。手の位置を確認するため手を見なければいけません。初対面ということもあり、間近で相手の顔を見るのが恥ずかしいという理由もあるかもしれません。しかし、せっかくの握手も相手の目を見ないで伏し目がちでは印象が台無しです。下を向いたり目をそらしたりしていると嘘や隠し事があるように誤解されるかもしれません。目を見るのは握手の基本だからこそ、それができていないと余計な誤解を招きます。握手は相手の目を見ながらするのが基本です。きちんと相手の目を見ながらする握手が最も好印象。心をオープンにしている、もっと仲良くしたい、これからもよろしくお願いしますという気持ちがしっかり伝わります。握手をするときは手より目を見ましょう。照れや緊張があって相手の目を見るのに抵抗があるかもしれませんが、きちんと見ることが大切です。にっこりした笑顔で握手ができれば完璧です。手の温かい感触、明るい笑顔、アイコンタクトの3つが揃えば第一印象は完璧です。握手は一瞬ですが第一印象に関わる大切な場面なのです。握手をするときは手より目を見る。人生の生き方が上手になる30の方法。その7。失敗した後にすることは3つしかない。謝罪、反省、対策、改善。なぜ失敗が怖いのか。その原因の一つは失敗した後の行動が曖昧であることです。失敗した後の行動を整理できていないと失敗が必要以上に怖く感じます。何をすればいいかわからず、失敗をどこで区切ればいいかわからないと恐怖感が倍増します。妄想もエスカレートします。失敗した自分が許せないと責めてしまい、自己嫌悪の無限ループに陥ってしまいます。失敗の後にすることを整理しておくことは失敗の恐怖感の半減に役立ちます。では失敗した後は何をすればいいのか。することがたくさんあるように思えますが、実際はシンプルです。失敗した後にすることは3つしかありません。謝罪、反省、対策、改善です。失敗した後にすること1、謝罪。迷惑をかけた人がいるならすぐ謝罪しましょう。謝罪を後回しにしたり省いたりするのはよくありません。謝罪は最優先。自分の失敗のせいで迷惑をかけたなら恥ずかしがっている場合ではありません。抵抗感や苦手意識があって言いにくいかもしれませんが、勇気を出して謝りましょう。意地を張らず、プライドは捨て、素直に謝るのがマナーです。自分が悪いことを素直に認めた方がトラブル解決も早くなります。相手が怒っていても素直に謝ることで怒りが収まるのも早くなります。もちろん迷惑をかけた人がいなければこのステップは省略できます。失敗した後にすることに反省。謝罪の後は反省です。自分の言動を振り返って間違いや問題点を洗い出しましょう。どこが悪かったのか、何が原因なのか、どうすればよかったのか。自分の失敗を思い出すのはさぞ苦しいでしょう。心の傷口を広げるような痛みがあるでしょう。不快感や抵抗感があって失敗を思い出したくないかもしれませんが、大切なステップです。何もしないでいると同じ過ちが繰り返されます。二度と同じ失敗を繰り返さないためにも、きちんと自分の行動を振り返って反省することが欠かせません。失敗した後にすること3、対策、改善。原因や問題点がわかるだけでは不十分です。いくら原因や問題点が分かってもそのままにしているなら意味がありません。同じ失敗が繰り返されないよう具体的な対策を立てます。見直すべき手順や手法があるならきちんと改善します。失敗によるダメージがあって改善できるところがあるなら改善します。対策と改善がきちんとできれば同じ失敗は起こりません。対策と改善ができても別の抜け穴から失敗が起こる可能性もありますが、少なくとも前向きであり建設的であり賢明です。反省だけでなく対策と改善までできれば失敗の後の行動は一区切りです。 謝罪、反省、対策、改善の3つができれば失敗は思い出さないようにします。失敗を振り返りたくても振り返らないこと。むしろ積極的に忘れるくらいで構いません。忘れてしまえば失敗のせいで気に病むこともなくなります。さっと気持ちを切り替え次の仕事に取り掛かるのが得策です。謝罪、反省、対策、改善が終われば失敗はすっぱり忘れる。人生の生き方が上手になる30の方法。その8。本当に大事なこだわり以外は潔く諦める心を持つ。こだわりは大事です。こだわりは人によって千差万別。あなたにはどんなこだわりがありますか？もちろん、こだわりを持つのはいいのです。こだわりとは価値観の追求です。特別な思い入れのあることには価値を深めていく楽しみがあります。こだわりのおかげでワクワクしたりドキドキしたりする時間が増えます。喜びや楽しみが増え、人生が充実します。自分の価値観を満たすことができれば、この上ない喜びを感じるはずです。こだわりは仕事の質を高めることにも役立ちます。ここだけは譲れないというこだわりがあるからこそ、高い集中力を発揮して質を高めていけます。こだわりはないよりあった方が人生も豊かになります。人によってはこだわりがたくさんある人も多いのではないでしょうか。しかし、こだわりがあるのはいいですが、多すぎるのは要注意です。こだわりが多くなるにつれて口うるさくなるでしょう。ことあるごとに、ここをこうしたい、そこも直したい、あれも何とかしたいと思うようになります。あれもこれも気になって神経をすり減らしてしまいます。こだわりが増えるということは執着も増えるということ。執着の対象が増えると摩擦や衝突も多くなります。イライラしやすくなってストレスやプレッシャーも増えます。価値を追求していたこだわりがいつの間にか自分を縛りつける鎖に変わり自由が失われます。こだわりが増えると周りの人に迷惑をかけることも増えてしまいます。こだわりが多すぎるのはかえって毒になるのです。ここで心がけたい取り組みがあります。本当に大事なこだわり以外は潔く諦める心を持ちましょう。こだわりをすべて捨てるわけではありません。あくまで本当に大事なこだわりだけは持つようにします。本当に大事なこだわりを選び抜き、それ以外にこだわりはもう執着しないようにします。そうすれば、こだわりと自由を両立させることができるため生きやすくなります。これだけは譲れないというこだわり以外は自由にしていいという状態が理想的です。あなたにとって本当に大事なこだわりは何でしょうか？真のこだわりを見極めてください。本当に大事なこだわり以外は潔く諦めてみませんか？心理的な抵抗を感じるでしょうが、こだわりを減らすにつれて束縛から解放されます。執着することが減るのでストレスも減ります。こだわりの数を絞ることで限りある時間、お金、労力を集中させやすくなります。こだわりの数は少なくても数を減らした分だけ深めやすくなります。究極を言えばこだわりは一つに絞るのが得策です。こだわりが一つでもそれが本当に大事な価値なら十分幸せになれます。本当に大事なこだわり以外は潔く諦める心を持つ。人生の生き方が上手になる30の方法。その9。必要ないチャンスを得たときどうするか。チャンスはすべて素晴らしいとは限りません。人生では必要ないチャンスを得ることがあります。ダイエット中の人がお菓子のプレゼントをもらっても困ってしまうでしょう。新品のパソコンを買った直後、商品くじでパソコンに当選しても仕方ないでしょう。偶然お芝居のチケットを入手しても当日に動かせない予定が入っているなら見に行きたくても行けません。必要なチャンスが得られない一方、必要ないチャンスを得てしまうことがあります。必要ないので自分が持っていても仕方ありません。重かったり大きなものだったりするとかさばって邪魔になります。必要ないチャンスを得たとき、あなたならどうしますか？こんなチャンスがあっても仕方ない。せっかくチャンスを得られたけど私には必要ない。使わないチャンスはもはやチャンスではない。そう思って放置や処分をする人も多いのではないでしょうか。ここが大切なポイントです。せっかく手に入れたチャンスを無駄にするのはもったいない。もし必要ないチャンスを受け取ったら必要としている人に譲り渡しましょう。譲り渡せるタイプのチャンスなら独り占めせず心よく譲り渡します。私には必要ないので、もしよかったらどうぞ使ってください。普通にプレゼントすればいいのです。必要としている人にとっては大喜びでしょう。ありがとうございますと何度も感謝されるはずです。自分には何のメリットもないように思えますが、誤解です。チャンスを与えるという人助けができているのです。自分に必要なチャンスは得られませんでしたが、誰かを助けることができたなら意味があります。人を喜ばせることができました。幸せにできました。一瞬ですが、あなたは神様になれました。必要ないチャンスを受け取ったことも無駄とは言えないのです。必要ないチャンスを受け取ったときは、チャンスを与えるチャンスができたと考えてみませんか？チャンスを譲り渡せば、相手はきっとあなたに感謝してくれるでしょう。ゆくゆくその人からお返しとして別の形でチャンスをもらえるかもしれません。必要ないチャンスを得たら必要としている人に譲り渡す。人生の生き方が上手になる30の方法。その10。 嫌いな人を減らす生き方をしよう。好きな人を増やす生き方をしよう。充実した人生を送るためには2つの生き方を心がけましょう。嫌いな人を減らす生き方と好きな人を増やす生き方です。どちらも大切な生き方です。一方だけ心がけるのもいいですが、できるだけ両方を心がけた方が幸せ効果が倍増します。嫌いな人を減らす生き方。まず嫌いな人を減らす生き方をしましょう。あなたにとって嫌いな人は誰ですか？露骨に攻撃してくる人がいるなら嫌いになるのも仕方ありませんが、普通の人まで嫌いになるのはよくありません。嫌いな人を増やすということは敵も増やすということになります。ストレスが増え生きるのが苦しくなります。改めて振り返ると意外と些細な理由で嫌いになっていることが少なくありません。偉そうだから、競争相手だから、自分よりモテるから、いつも挨拶を無視されるから、自分より恵まれているから、どれも些細な理由です。改めて考えると安易な理由で嫌いになっていることがあります。その人を嫌いになったところで何も得することはありません。ただイライラするだけで辛いのは自分だけ。直接攻撃されているわけではないのですから、嫌いになるのはナンセンスです。もし安易な理由で嫌いになっているなら、一度考え方を改め嫌いになるのをやめましょう。なかなか考え方が切り替えられないなら、ライバルと呼んでみるといいでしょう。共に戦う仲間と思えば仲間意識も高まるでしょう。また長所や美点に注目するのも良い方法です。相手の短所ではなく長所を見る。相手の欠点ではなく美点を見る。どんな人にも短所や欠点はありますが、きちんと探せば長所や美点もあります。できるだけ相手の素晴らしいところに注目すれば、嫌いな気持ちも薄れてきます。嫌いな人をゼロにできなくても減らすことならできるはずです。一人でも嫌いな人を減らしましょう。なかなか難しいこともあるかもしれませんが、挑戦する価値はあります。嫌いな人が減れば減るほどストレスも減ります。好きな人を増やす生き方。できるだけ好きな人を増やしていきましょう。恋愛対象として好きになるのではありません。尊敬対象として好きになるということです。好きな人が増えるということは仲間や味方が増えるということです。相手の長所や美点など素晴らしい点に注目します。自然と尊敬の念が生まれ、相手に対する好感が増すでしょう。たとえ嫌いな人でも好きになることは可能です。相手の短所には目をつぶり長所を見ます。どんな嫌いな人でも素晴らしい点が一つくらいはあるはずです。素晴らしい点に注目すれば相手を認めることができ、受け入れることができます。一人でも好きな人を増やしましょう。すでに好きな人がいるならもっと増やしましょう。地球上のすべての人を好きになることはできなくても、一人でも増やすことならできるはずです。多くの仲間に囲まれる状態になるので、人生を生きやすくなります。嫌いな人を減らす生き方をしましょう。好きな人を増やす生き方をしましょう。この二つの生き方が実現できれば、人生は必ずバラ色になります。嫌いな人を減らす生き方をする。好きな人を増やす生き方をする。人生の生き方が上手になる30の方法。その11。お酒で酔うのもいいが、お酒なしで酔える方がもっといい。酔うために飲むものといえばお酒です。お酒の主成分はエタノール。脳には有害物質の侵入を防ぐ脂肪細胞膜が存在しますが、脂肪と結合したエタノールはその膜を通り抜けて脳に到達します。お酒を飲むと思考がぼんやりするのはエタノールによる作用です。適度な飲酒には気分転換やストレス発散の効果が認められています。しかし、酔う方法がお酒しかないと思っているなら誤解です。私たちは本来お酒がなくても酔うことができます。それは没頭なのです。例えば趣味に没頭することです。お酒を飲むと夢見心地の気分になりますが、趣味に集中している時も夢見心地の気分になれます。人は没頭している時、時間を忘れ、自分を忘れ、現実を忘れます。そして楽しくて仕方ない状態になります。趣味に没頭して楽しんでいる瞬間、誰でもお酒に酔っているような快感が得られます。良い汗をかいたり、知識や技術を向上させたり、ストレスを発散できたりします。これはお酒で酔うよりはるかに健全です。脳の中では快感物質が大量に放出され、現実世界にいながら天国を体感できます。気分転換やストレス発散をお酒だけに頼らないことです。お酒で酔うのもいいですが、お酒なしで酔える方がもっといい。安易にお酒を頼るのではなく、日常範囲の中から酔える対象を見つけてください。趣味やスポーツだけではありません。旅行や映画鑑賞の時間も夢のような心地よい時間になるはずです。時間を忘れるほど没頭できることを見つけてください。そして気分転換やストレス発散をしたければ、お酒ではなく、まずそれに打ち込むのです。お酒なしで酔えるのはレベルの高い酔い方です。没頭はお酒とは違い、二日酔いがありません。そのため翌日の体調不良は気にせず思い切って楽しめます。もしお酒なしで酔えるようになれば、あなたの成功は約束されます。お酒で酔うのもいいですが、お酒なしで酔える方がもっといいのです。お酒以外で酔える何かを見つける。 人生の生き方が上手になる30の方法。その12。1点を笑う人は1点に泣く。1円をバカにする人は1円に落ち込む。たった1点でも軽視しないことです。たった1点くらいで結果は変わらない。そう思っているなら誤解です。確かに1点は小さな点数ですが、結果を分けるには十分な大きな数字です。1点で笑う人もいれば1点で泣く人もいます。大学受験ではたった1点で合否を分けることがあります。たった1点で人生が決まるのですから軽視できません。1点で合格した人は喜びで笑顔になります。その先には充実したキャンパスライフが待っているでしょう。1点で不合格になった人は悲しみで涙を流します。その先には不安の多い浪人生活が待ち受けているかもしれません。スポーツの試合でもたった1点で勝敗を分けることがあります。1点で歓喜の雄たけびを上げる人もいれば、1点で悲しみの涙を流す人もいます。たった1点で予選の通過と敗退を決めることもあります。1位、2位という順位を分けることも少なくありません。たった1点であれ、大事な点数であることに変わりありません。1円も同じです。たった1円でもバカにしないことです。1円では何も買えないと思うかもしれませんが誤解です。確かに1円は小さな金額ですが、お金であることには違いありません。1円だけで買い物をするのは難しくても、経済活動をする上では大切な金額です。例えば、買い物の時です。欲しい商品があって買おうとした時、1円足りなくて泣く泣く購入を諦めたことはありませんか？あと1円があればよかったのに、と悔しい思いをした人も多いのではないでしょうか。1円とはいえ、お金はお金です。1円足りないだけでチャンスを逃すことがあります。1円をバカにする人は節約もうまくいきません。節約の最小単位は1円。節約は1円から始まります。1円を無駄にする人は節約意識が低いため、10円や100円も無駄にします。節約に油断すると気づかないうちに出費が増え、なかなかお金がたまらないのです。たった1円でもバカにしないことです。1円を大切にすることが節約のスタートであり、そういう人こそ節約が成功します。たった1点、たった1円でも軽視しないことです。1点を笑う人は1点に泣くことになるでしょう。1円をバカにする人は1円に落ち込むことになるでしょう。1点や1円を軽視せず、大切に扱うことが大切です。1点や1円を軽視せず、大切に扱う。人生の生き方が上手になる30の方法。その13。塵や埃が目立ってから掃除を始めるのは遅すぎる。あなたが部屋を掃除するのはどんなタイミングですか？定期的に掃除をしている人もいれば、塵や埃が目立ってから掃除を始める人もいるでしょう。比較的に短い間隔で定期的に掃除をしているなら、まだいいのです。毎日や3日に1回という短い間隔なら、部屋はきれいな状態を保っているでしょう。注意したいのは、塵や埃が目立ってから掃除を始めるパターンです。特に掃除のタイミングは決めず、塵や埃が目立ってから掃除を始める人もいるでしょう。別に塵や埃が目立ってから掃除を始めても問題ないように思えます。確かに掃除は面倒くさい。掃除とはいえ、なかなか時間と労力を使います。まだ大丈夫。まだ塵も埃も溜まっていない。掃除はもう少し後でもいい。あまり手間暇をかけたくないので、塵や埃が目立ってから掃除をするのもいいような気がします。しかし、ここに誤解があります。最後の掃除から1週間が経過しているなら、イエローカードです。まだ汚れていない、見た目は綺麗と思うかもしれませんが、騙されたと思って掃除を始めてみてください。きっと面白い現象が起こるでしょう。おや、こんなに塵で汚れていたのか。わっ、意外と埃が溜まっているな。掃除を始めると、まだ綺麗と思っていたはずの部屋が、実は意外と汚れていたことに気づくでしょう。塵や埃の一つ一つはミリ単位、マイクロ単位のため、肉眼で見るのは難しい。塵や埃が集まって固まって山になってから肉眼で見えるようになります。肉眼で見えるということは、すでに部屋のあちこちに塵や埃が舞っているでしょう。すでに埃の舞った空気を吸っているでしょう。いつの間にか塵が口の中に入っているかもしれません。布団やソファーではダニが繁殖している可能性もあります。つまり塵や埃に気づいてから掃除を始めるのでは遅すぎるのです。見た目に騙されてはいけません。塵や埃が目立ってから掃除をするのは要注意。部屋は1日経つだけで変わります。見た目は綺麗に見えても、ミクロの世界では塵や埃が溜まりつつあります。まだ部屋は綺麗と思っている時だからこそ掃除を始めましょう。掃除をしてようやく部屋が汚れていたことに気づくのです。塵や埃に気づく前に掃除を始める。人生の生き方が上手になる30の方法。その14。大半の悩みは誰かに聞いてもらっただけで半分は解決する。解決策がわからず精神的な苦しみを感じるもの、それは悩みです。世の中に悩みのない人はいないでしょう。常に私たちは何らかの悩みを背負いながら生きています。勉強の悩み、人付き合いの悩み、恋愛の悩み、仕事の悩み、進路の悩み。 悩みと格闘するのがこの世の常であり、人生の醍醐味でもあります。悩みはどうすれば解決できるのでしょうか。すべて解決できるわけではありませんが、手軽な方法があります。誰かに話を聞いてもらうだけでいいのです。解決策やアドバイスを求めて話を聞いてもらうのではありません。ただ話を聞いてもらうだけで OK です。今こんなことで悩んでいて大変ですという感じで十分。もちろん話し相手は誰でもいいわけではなく、きちんと選びましょう。できるだけ信用ができ、口の固い人が適切です。その上でその分野の専門家であれば最高です。悩みの大半は一人で抱え込んでいるのが原因です。一人で抱え込んでいると気持ちが悶々とするばかりでストレスを吐き出せません。しかも気持ちが内側に向くため、物事を大げさに考えてしまい、どんどん自分の中で膨張していきます。たとえ小さな悩みでも、黙ったまま一人で抱え込んでいると重く大きく感じるようになるから厄介です。悩みはいきなり解決を目指すのではなく、まず軽くすることから始めましょう。それが人に話すことです。悩みは人に話しただけで軽くなります。人に話をするとひとまずストレスを吐き出せます。心のストレスが減ると身も心も軽くなり、自然と視野も広がります。人に話しながら頭の中で情報も整理整頓されていく効果もあります。改めて冷静になって考えると、実はさほど難しい問題ではなかったことに気づくこともあります。人に話しただけストレス発散と思考の整理整頓が同時に行われ、自然と解決することも少なくありません。役立つアドバイスがなくても構いません。聞いてもらったという事実があるだけで安心できます。確実に解決できるわけではありませんが、解決につながるアクションにはなるはずです。世の中に自分の事情を知っている人がいるのは心の支えになります。大半の悩みは誰かに聞いてもらっただけで、半分は解決するのです。一人で悩みを抱え込まず、誰かに聞いてもらう。人生の生き方が上手になる30の方法。その15。上手におごられるのも社交術の一つ。ただし3回はお礼を言うこと。社会で仕事をしていると誰かにおごってもらう機会があります。上司、先輩、取引先などから今日はおごりますと誘われることがあるでしょう。おごられるのは気を使うから苦手という人もいるでしょう。確かにおごってもらうと申し訳なく感じて、心理的なストレスを感じる人もいるはずです。自分の食事くらい自分で支払いたいと思う人も多いはず。しかしおごりを拒んでばかりでは社交を妨げます。結構です、自分で支払いますと意地を張ってばかりでは、せっかくの相手の好意を無駄にしてしまいます。その人はちょっと見栄を張りたいのでしょう。経済的な余裕を見せたいのかもしれません。人生の先輩としての威厳を見せたいのかもしれません。たまにはおごってもらうのもいいのです。上手におごられるのも社交術の一つ。時には相手におごってもらうのもいいでしょう。ただしおごってもらったら果たしておきたい約束事があります。きちんとお礼を言うことです。仕事の結果でお返しをするのもいいですが、まずきちんとお礼を言う方が大切です。一回のお礼だけでは不十分です。お礼を3回は言いたい。1回目のお礼は食事を終えて飲食店を出るときです。今日はごちそうさまでしたときちんと頭を下げてお礼を言います。2回目のお礼は別れた後のメールです。食事を終えて別れた後、当日中に今日はごちそうさまでしたというメールを送ります。別れた直後、できるだけ早めにメールを送るのがコツです。3回目のお礼は翌日会社で会ったときです。にっこりした笑顔で昨日はごちそうさまでしたとお礼を伝えれば完璧です。できるだけ朝一で言うようにしましょう。何度もしつこくお礼を言うとくどくなりますが、3回までなら自然です。時間やお金がかかるわけでもありません。面倒かもしれませんが、特別難しいルールでもないはずです。1回お礼を言えば十分だろうと思うかもしれませんが、油断は禁物です。少なからずおごりはお金をもらったのと同じ意味があるため、普段よりお礼を強調しておきたい。上辺だけでもいいので、形だけでもお礼を言うことが大切です。きちんとお礼を言うことで、相手はおごった甲斐があったと、体裁とプライドを保てます。おごられたままお互いの信仰が深まるのです。もしお礼の配慮を忘れているなら、次から心がけてみてください。今までできていなくても、これから注意すれば十分間に合います。おごってもらったら3回はお礼を言う。人生の生き方が上手になる30の方法。その16。値段が高ければ高いほど良いという価値観を見直そう。買い物をする際、私たちはある価値観を軸に決める傾向があります。それは値段が高ければ高いほど良いという価値観です。例えばプレゼントを選ぶとき、家電を選ぶときです。物やサービスは値段が高くなるにつれて質も上がるのが一般的です。安価なものなら質も低い、高価なものなら質も高い。もちろん値段と質が完全比例するわけではありませんが、ある程度関係しています。低い質より高い質を好むのは誰もが同じでしょう。高価なものを買っておけば間違いないだろう。そう思ってとりあえず値段が高いものを選んでいる人も多いのではないでしょうか。しかし値段が高ければ高いほど良いという価値観には注意が必要です。正しい買い物をするには安易な基準だからです。 高価なものでも相手の趣味や好みに合っていないプレゼントでは意味がありません。せっかく送っても喜ばれないプレゼントになる可能性があります。価値が高くても相手がその価値を理解できないこともあるでしょう。高いお金を払ったにもかかわらず喜ばれないならお金を生かしきれていません。プレゼントが成功できなかったことになります。家電の買い物でも同じことが言えます。高価な家電には使わない機能がたくさんあって邪魔になることがあります。見栄えがごちゃごちゃしていると操作がわかりにくい。イライラしてストレスが増えます。機能が多くても実際に使うのは一部でしょう。機能が多すぎてかえって不便になるケースもあります。電力消費量が高く電気代まで跳ね上がることもあるでしょう。前に使っていたものの方が良かった、高いお金を出した意味がなかった、と後悔する可能性がある。とりあえず高価なものを買っておけば間違いないという価値観は半分は正しいですが半分は間違いなのです。では何を基準にして選ぶのか。感情や必要性を目安に選ぶのです。プレゼントを選ぶなら感情を目安にしましょう。どれを送ると喜んでもらえるのかと想像しながらそれぞれの商品を眺めていきます。相手が喜んでいる様子を思い浮かべると相手の趣味や好みまで考えが及ぶようになります。どの商品がいいのかおのずと見えてくるでしょう。本当に喜ばれるプレゼントを実現できるはずです。家電を選ぶときは必要性を目安にしましょう。自分が必要としている機能や使い方を軸にして考えるとおのずと適切なスペックが見えてくるでしょう。必要性を軸にすることで適切な買い物を実現できます。結果として無駄遣いを防ぐことにもつながります。今一度値段が高ければ高いほど良いという価値観を見直しましょう。金額も大切な目安ですがそれが全てではありません。むしろ本当に大切な目安は感情であり必要性です。感情や必要性という目安を重視した方が正しい買い物を実現しやすくなります。値段が高ければ高いほど良いという価値観を見直す。感情や必要性を目安に選ぶ。人生の生き方が上手になる30の方法。その17。人生の定期検査に役立つ5つの質問。今、正しい人生を送れても一生安心とは限りません。今は問題なくても時間が経つにつれてどんどん方向がずれることがあります。そんな時に役立つのが人生の定期検査です。車には定期的に検査があるように人生にも定期的に検査が必要です。人生の定期検査は簡単です。5つの質問を自分に問いかけ反省と改善を心がけるだけで OK です。次の5つの質問を通して自分の生き方や生活態度を振り返ってみてください。1、人生を楽しんでいるか。2、健康的な生活を送っているか。3、シンプルな生き方をしているか。4、過去や未来にとらわれず今を生きているか。5、思うだけで終わらせず行動ができているか。この5つの質問は健全な人生に欠かせない要素を含んでいます。実施タイミングに決まりはありませんが、定期的がいいでしょう。例えば半年に1回、もしくは年に1回といったタイミングがいいでしょう。定期的に自問自答すれば人生の方向性がずれていても早めに気づけます。ポイント1、きちんと人生を楽しんでいるか。きちんと人生を楽しんでいるでしょうか。もし楽しんでいないならどうすれば楽しめるか考えて実行してください。仕事の都合で嫌な仕事やつまらない仕事をすることもあるでしょう。嫌な仕事ならどうすれば面白くなるか考えてみてください。つまらない仕事ならどうすれば楽しくなるか考えてみてください。積極的に取り組めばストレスが半減して早く仕事も片付きます。すべてのストレスが悪いわけではありません。ある程度のストレスは適度な緊張感をもたらすためプラスに働きます。ストレスがあっても楽しさがあるならポジティブです。ポイント2、健康的な生活を送っているか。健康的な生活の3大要素は食事、運動、睡眠です。栄養バランスの取れた食事を送っているでしょうか。定期的に運動を行いストレス発散ができているでしょうか。十分な睡眠が取れているでしょうか。忙しい日々を送っているとなかなか不足や手抜きをしてしまいがちですが、どれも欠かせないポイントです。もし余裕があれば3大要素に瞑想を加えるといいでしょう。何も考えない時間を作ることで精神的な安定を促してくれます。ポイント3、シンプルな生き方をしているか。ごちゃごちゃした複雑な人生はできるだけ避けておくのが賢明です。時間やお金の浪費につながったり、余計なストレスを増やす原因になったりなど悪いことばかり。人生はできるだけシンプルに整えておくのが賢明です。部屋の中が散らかっているなら掃除をしましょう。いらないものは整理するより処分しましょう。念のためと思って取っておいても物が増えるばかりで部屋はどんどん散らかります。数を減らす代わりに質の高いものを持てばいい。部屋の中がすっきりして過ごしやすくなります。人間関係もシンプルが一番です。いいように使われるならそれは本当の友人ではありません。 不毛な友人がいるなら少し距離を置いて離れるといいでしょう。人間関係の数を絞って大事な人に集中した方が人生の質が高まります。不要な契約があるなら解約しましょう。節約にもつながり、貯蓄もたまりやすくなります。お金の管理が上達して生活の見通しが良くなります。何事もシンプルが一番なのです。ポイント4、過去や未来にとらわれず今を生きているか。人がストレスに悩むのは過去や未来について考え余計な妄想をするときです。過去を振り返って懐かしむことはあってもくよくよするのはよくありません。いくら過去を後悔したところで1秒も戻ってきません。未来を考えることはあっても考えすぎるのはよくありません。未来を考えすぎていると不安や恐怖が出てきてストレスの原因になります。私たちが生きているのは常に今です。人生では過去や未来にとらわれず今を生きているか確認しましょう。今に集中して今を素晴らしく過ごすことが結果として素晴らしい過去と未来を作ります。ポイント5、思うだけで終わらせず行動ができているか。今を生きる上で忘れてならないのは行動です。思うだけでは何も人生が変わりません。現実を変えるのは行動です。後回しにするのは避け、できるだけ早めに取り組むようにしましょう。難しい仕事なら簡単なことから取り組めばいい。勇気が必要なら目をつぶって飛び込んでいけばいい。お金が必要ならお金がかからない方法で取り組めばいい。行動、行動、また行動です。思いついたらすぐ行動というくらいの行動力が大切です。この5つを定期的に確認してより健全な人生を歩みましょう。どれも奥が深く難易度もありますが健全な人生を送るために欠かせないポイントです。大変だからこそ立ち向かう価値があると言えるでしょう。100点満点を目指す必要はありませんが少しでも近づけていきましょう。時々5つの質問を通して人生の定期検査を行う。人生の生き方が上手になる30の方法。その18、病院に行っただけで満足しない。本を買っただけで満足しない。病院に行っただけで満足していませんか。病院に行くとそれだけで病気が治ったような錯覚があります。病院という特殊な場所に行き医者に診てもらい診察料を支払う。よし、きちんと病院に行った、これで OK と満足しそうになりますが要注意です。病院に行っただけで満足しないことです。病院で医者に診てもらっただけです。病名、病状、対策は分かったかもしれませんが完治したわけではありません。むしろ病院に行った後の行動が大事です。用法用量を守って処方された薬を服用します。医者から言われた指導を守りながら生活を送ります。それらができて初めて病気が治っていきます。病院に行くのは大切ですがそれだけではまだ途中段階。病院に行った後の行動こそ本当に大事です。読書にも同じことが言えます。本屋に行き本を買っただけで満足していませんか。本屋に行き本を何冊か見比べながら選んでレジでお金を支払う。本を購入するとそれだけで頭が良くなったような気持ちになります。熱くて難しそうなタイトルの本だと本を持っているだけで賢い人になった気がするから不思議です。よし、一仕事が終わったとほっとしますが満足するのはまだ早い。本を買っただけではまだ何も変化していません。あくまで本を買っただけでありまだ知識も知恵も変わりありません。本当に大事なのは本を買った後です。買った本をきちんと読みます。学んだことをビジネスやプライベートできちんと活かします。それができてこそようやく本を買った意味が出てきます。病院に行っただけで満足しないこと、本を買っただけで満足しないこと、本当に大切なのはその後なのです。病院に行った後や本を買った後の行動を大切にする。人生の生き方が上手になる30の方法。その19、調子の悪い時の過ごし方。日常では調子の悪い時があります。体調が優れない時もあれば気分が乗らない時もあるでしょう。集中したいが集中力が出ない。スピードを出そうとするが思うように出ない。気合を入れようとするがいまいち入らない。テンションを上げたくてもなかなか上がらない。効率よく進めたいが立て続けにトラブルがあって歯車が噛み合わない。頑張る気持ちとは裏腹にグダグダした時間を過ごすことがあります。なんだか今日は調子が悪い、そう思う時もあるでしょう。調子の悪い時はどう過ごせばいいのでしょうか。ここでまず注意したいことがあります。それは無理に遅れた仕事を取り戻そうとすることです。調子が出なくて仕事に遅れが出ると焦りやイライラが募ります。大変だ、早くしなければいけない。焦って無理に頑張ってしまうとつまらないミスを招く原因になります。ミスが出ると余計な仕事が増えてしまいますます調子が悪くなります。踏んだり蹴ったりの一日になってしまうでしょう。調子が悪い程度では済まず最悪の場合深刻な事態に発展する可能性もゼロではありません。では調子が悪い時はどう過ごせばいいのでしょうか。一旦休憩を入れるのが得策です。気分転換やリフレッシュを通して心と体をリセットしましょう。 コーヒーブレイクのように短くて軽い休憩を挟むのもよし、思い切って休暇を取ってしっかり休むのも方法です。午前中に出社しているなら半休、午後休を取ればいいでしょう。調子が出ない原因に目を向けてください。たまたま調子が出ないだけならいいですが、事情があって調子が出ない場合もあります。疲れやストレスが溜まっているのかもしれません。なかなか調子が出ないのは心や体から少し休みましょうというメッセージである可能性があります。心や体から悲鳴が聞こえるなら誠実に向き合うことが大切です。体は大事な資本です。健康があってこそ仕事も快適に進められます。調子が悪いときは潔く休むのが一番。一旦仕事を止めて気分転換を兼ねて休憩するのが得策です。どうしても仕事がしたいとき、休みたくてものんびり休んではいられないときもあるでしょう。納期や期日が迫っているともたもたしていられません。どうしても仕事がしたいなら調子が悪くてもできる仕事をしましょう。気合や集中力がなくてもできる仕事はありませんか？難しくて大きな仕事は後回しにして小さくて簡単な仕事をします。あくまで無理をしないことが大原則です。小さくて簡単な仕事なら調子が悪くてもスムーズに進むでしょう。できる仕事をコツコツ進めているうちにだんだんテンションが上がり調子も良くなります。調子が良くなったところで本格的な仕事に着手すればスムーズに進むでしょう。仕事が遅れたとしても最小限に抑えることが可能です。調子の悪い時は一旦休憩を入れる。どうしても仕事がしたいなら調子が悪くてもできる仕事をする。人生の生き方が上手になる30の方法。その20。10割を完璧にするのではない。7割を完璧にする。完璧主義とは何か。完璧主義とは妥協を許さず完全完璧を目指す方針のことを言います。完璧主義者の人は何事もパーフェクトに仕上げようとします。一つのミスも間違いも許さず、高い品質に強いこだわりを持ち、常に100点満点を目指そうとします。そのため仕事の結果はいつも高精度、高品質です。一方で完璧主義は疲れやすい性格とも言われています。何事も100点満点やパーフェクトを目指そうとするため強い緊張とストレスがかかります。完璧を目指すあまり小さなミスにも動揺してイライラしやすくなるのです。頭では完璧主義は良くないと分かっていても性格の問題でなかなかうまくいかない。気分転換やリフレッシュをしたくても仕事のことが気になって安心して落ち着けない。自分は完璧主義という自覚がある人は自分の性格を恨み悩むことが多いのではないでしょうか。しかし完璧主義も大切な個性の一つ。こだわりが強い性格は時に大きな武器になることもあります。自分の大事な性格を今更変えたくない人もいるでしょう。そもそも性格なので簡単に変えるのは難しいのが現実です。そんな時、完璧主義であっても振動から解放される上手な折り合いのつけ方があります。10割を完璧にするのではありません。7割を完璧にするのです。10割も7割もどちらも完璧にするという点は同じですが難易度は変わります。やはり7割を完璧にする方が10割より楽です。10割を完璧にするのは非現実でも7割を完璧にするなら現実的でしょう。自分の中で完璧主義を維持したまま上手に折り合いをつけられるようになります。残りの3割が不完全になると思いますが、もちろん放棄するわけではありません。残りの3割はまた別の機会に回せばいいのです。1回で10割を目指さなくても仕事を2回や3回に分ければいいでしょう。もしくは得意な人にお願いする方法もあります。3割が自分にとって不得意な範囲なら得意な人にお願いした方がスムーズです。自分の時間もできる上仕事の質は高くなりスピードも速くなります。最初から10割を完璧にするのではなく7割を完璧にすれば振動が半減して仕事も長続きします。完璧主義は長所になる個性です。ストレスを感じやすい完璧主義もちょっとした折り合いをつけることで振動から解放されるのです。完璧主義者は10割を完璧ではなく7割を完璧と考える。人生の生き方が上手になる30の方法。その21。落とし物を拾ったらどうするか。落とし物を見つけて拾うことがあります。道端で拾うこともあれば飲食店の店内で見つけることもあります。落とし物を拾ったらどうするか。シンプルな場面ですがここが大切です。まず落とした本人が目の前にいればすぐ声をかけるのがいいでしょう。見て見ぬふりもできますが相手のためを思えばやはり声をかけるのがスマートです。落としましたよと言って手渡せば相手も助かったと思い喜んでくれるでしょう。本人のものかどうかわからなくても念のため声をかけておくのがいいでしょう。とっさの対応ですが難しく考えず普段の習慣にしておくといいでしょう。問題なのは落とし物の持ち主がその場にいない時です。落として時間が経っていると完全に持ち主が誰かわかりません。ここは良心が問われる場面です。拾ったら自分のものと思うのはよくありません。魔が差して悪い考えが浮かぶかもしれませんが冷静にならなければいけない場面です。いくら拾ったとはいえあくまで他人が落としたものであり自分の所有物ではありません。こっそり盗んでやろうと思うかもしれませんが言語道断です。 一部であれ全部であれ、猫ババはいけません。悪事を隠して知らん顔をするのは、罪を犯しているのと同じことになります。落とす方が悪いという考え方をする人もいるかもしれませんが、誰にでもうっかりはあります。誰も見ていないから大丈夫という油断もよくありません。見ていなくても罪は罪です。後から面倒な事態に発展する可能性もあります。魔が差してもそれを振り払う理性を持つことです。では落とし物を拾ったらどうするか。とても単純です。交番に届けるのです。道端で落とし物を見つけたら中を見ないでそのまま交番に届けましょう。交番で事情を聞かれたり手続きが必要になったりすることもありますが、それほど長い時間はかかりません。もし店内ならお店の人に届けるといいでしょう。別に難しくありません。良心に従って行動するだけです。現金、カード類、身分証明書の入った財布であっても対応は同じです。現金、カード類、身分証明書の入った財布だからこそきちんと届けましょう。基本中の基本であり当たり前のことですが、大人になるにつれて良心や正義感を見失うことがあります。あなたの善にある行動で誰かが助かります。良心に従う行動を取ることで、もし自分がうっかり落とし物をした時も自分のところに戻ってくるでしょう。今一度意識しておきたいマナーです。落とし物を拾ったら交番に届ける。人生の生き方が上手になる30の方法。その22。悩み事は誰かに話すと軽くなる。話し相手は犬でも猫でも鳥でもいい。悩み事があれば誰かに話しましょう。誰にも話さず一人で溜め込んでいるとストレスが溜まります。悩みとはいえ、心に影響するストレスです。悩み事は誰かに話すと軽くなります。たとえアドバイスがなくても、悩み事を吐き出すことが大切です。吐き出せた、聞いてもらえた、理解されたという実感があると、心が軽くなって気持ちも明るくなります。悩み事の半分は誰かに聞いてもらっただけで解決すると言っても過言ではありません。さて、話し相手といえば誰をイメージしますか？最初に思い浮かべるのはやはり人ではないでしょうか。親、先生、友人などです。占い師、セラピスト、カウンセラーなどをイメージする人もいるでしょう。しかし話し相手は人に限りません。犬でも猫でも鳥でもいいのです。例えばペットです。自宅で飼っているペットがいれば話しかけてみましょう。今こんなことで悩んでいてね、本当に大変だよ。ペットたちは不満も文句も言わず黙々と聞いてくれるでしょう。1時間でも2時間でもじっと聞いてくれるはずです。アドバイスがなくてもじっくり聞いてくれることが嬉しい。人の言葉がわからない動物であっても全く問題ありません。動物たちの純粋な瞳が言葉の代わりになってくれるはずです。また自宅で飼っているペットに限らず、公園や空き地にいる野良犬、野良猫、野鳥でもいい。きちんと目を見ながら話しかけると返事はなくてもじんわり癒されるでしょう。そう考えると話し相手はたくさんいることに気づくはずです。もはや話し相手に囲まれて生きていると言っても過言ではありません。心を開ける友人がいなくても大丈夫です。悩み事の話し相手を人に限定せず、もっと幅広く考えていきましょう。悩み事の話し相手を人に限定しない。人生の生き方が上手になる30の方法。その23。大きな音を立てると運が逃げる。静かな音を意識すると運がやってくる。運が逃げるかやってくるか、それを決めるポイントの一つは音にあります。物を置くときドスンという音を立てていませんか？ドアを閉めるときバタンと音を立てていませんか？食事の際カトラリーをカチャカチャと音を立てていませんか？仕方ない時もありますが、やはり音はデリケートなポイントです。乱暴に物を扱うと壊れやすくなるでしょう。大きな音を立てると周りの人を驚かせるでしょう。大きな音を立てるのは振る舞い方が少し乱暴という証拠。音は目に見えず触ることもできませんが、人の心に影響を与えるポイントです。大きな音を立てると品位が下がったり雰囲気を壊したりなど、悪いことはあっても良いことはありません。大きな音を立てると運が逃げてしまうのです。逆を意識しましょう。大きな音を立てるのではなく、静かな音を意識するのです。物を置くとき、ドアを閉めるとき、食事でカトラリーを扱うとき、常に丁寧を意識して、できるだけ音を立てないようにします。完全に音をなくすことはできなくても、小さくすることならできるはずです。大きな音を立てるのは簡単ですが、静かな音を立てるのは配慮が必要です。静かな音を意識すると、自然と上品で丁寧な振る舞い方になるため、あなたの品格も向上します。結果として、運を引き寄せる力がアップするのです。たかが音、されど音。大きな音を立てると運が逃げます。静かな音を意識すると運がやってくるのです。静かな音を意識した動作を心がける。人生の生き方が上手になる30の方法。その24。追い込まれたピンチの状況は潜在的な能力を発揮できる機会。私たちの日常では追い込まれる瞬間があります。大事な試験日が近づいているとき、仕事の締め切りが間近に迫っているとき、予定変更で急に余裕がなくなったとき、 追い込まれた状況になると余裕がなくなり慌てふためいてしまいます。火や汗が流れ心拍数が上がり興奮状態になります。本来なら普段から余裕を持った行動習慣が大切ですが、不運や悪条件が重なってやむを得ない時もあるでしょう。追い込まれた時は仕方ない。そういう時はいっそのこと前向きに発想を切り替えましょう。潜在的な能力を発揮できる瞬間と考えるのです。追い込まれた時とは自分に秘められた潜在的能力が呼び起こされる瞬間です。追い込まれた時、普段ならできないこともできるでしょう。人は窮地に追い込まれた時必死になります。自分の中にあるストッパーが外れ限界を超えた力を発揮できるようになります。 120%、150%、時には 200% の力を発揮できるようになります。売れっ子の作家や漫画家は締め切りに追われる生活を送っていますが、締め切りに追われる状況を生かしています。大胆な発想や非常識なアイデアは追い込まれたピンチの時こそ湧き出てきます。火事場のバカ力という言葉は筋肉の力だけでなく脳の力にも言えます。大変だ、もう時間がないという緊張や焦燥感をプラスに転化する。すると普段では考えないようなことを考え始め、常識破りの発想や考え方ができるようになります。もし追い込まれたピンチの状況になれば逆に生かしてください。時間がないからダメだと諦めるのではありません。底力を発揮する条件が整ったとモチベーションの向上につなげるのです。そして必ずこの危機を乗り越えられると信じることです。乗り越えられると信じることでますます潜在的な能力を発揮しやすくなります。自分にはこんな力が眠っていたのかと驚くでしょう。あなたには潜在的な能力が眠っています。気力、体力、精神力、想像力、発想力、思考力、本当は凄まじい能力があるにもかかわらず普段は使われていません。追い込まれたピンチの状況は生かすためにあります。潜在的な能力を発揮できる機会なのです。追い込まれたピンチの状況は潜在的な能力を発揮できる機会として生かす。人生の生き方が上手になる30の方法。その25。仕事の準備を必要最低限にするとスピードが出る。行動のスピードを上げる方法の一つ。それは最低限の準備です。十分な準備ではなく最低限の準備であることがポイントです。もちろん準備は大切です。責任やリスクが伴う仕事なら十分な準備が欠かせません。一つのミスが重大なトラブルを招く恐れがあるなら、あらゆる事態を想定して準備を整えておく必要があります。少しでもリスクを減らせるなら、時間がかかろうと小さなことであろうと十分な準備を整えておくのが得策です。しっかり準備を整えておけば、トラブルが発生しても即座に対処でき、仕事がスムーズに進みます。しかし、どんな仕事でも十分な準備を整えようとするのは得策ではありません。抜け目なく取り組む姿勢は素晴らしいですが、完璧にこだわっていると必要な準備も膨大になります。時間も手間もかかりすぎてしまい、仕事を始めるのが遅くなります。お金もかかって、経済的にも厳しくなるでしょう。十分な準備はスピードが遅くなる元凶です。どんなことでもミスや失敗を 100% 防ぐのは不可能です。完璧に準備を整えようとするとエンドレスの作業に陥り、永遠に仕事を始められなくなるでしょう。そこで取り入れたいのが必要最低限の準備です。軽微な仕事なら整える準備の量を減らしましょう。ミスや失敗をしても致命的ではないなら必要最低限の準備で OK です。必要最低限の準備ができれば早速行動を始めましょう。十分な準備には時間も労力もかかりますが、必要最低限の準備なら時間も労力も少なくて済むでしょう。もたもたする必要がなく、すぐ行動に取り掛かれます。時間、お金、労力といった限りある資源を有効に活用できます。必要最低限の準備では十分な仕事ができないと思うかもしれませんが、誤解です。追加で準備が必要になれば仕事をしながら整えていけばいいのです。十分な準備でなければいけないというのは先入観です。改めて考えると、必要になってから準備しても間に合うこともあるはずです。準備は大切ですが、十分な準備にとらわれないこと。必要最低限の準備で良しとすれば、取り掛かる時間を最短にできます。仕事の準備を必要最低限にするとスピードが出るのです。十分な準備にこだわらないようにする。必要最低限の準備ができればすぐ取り掛かる。人生の生き方が上手になる30の方法。その26。あなたがメモを取る姿こそ最高の感謝。いい話が聞けたらお礼を言いましょう。いい話が聞けました。勉強になります。ありがとうございます。きちんとお礼を言えば相手も話した甲斐があったと思い喜んでくれるでしょう。さて、ありがとうと感謝するのもいいのですが、十分とは言えません。本当にいい話だと思ったらメモを取りましょう。相手の目の前でメモするだけでいいのです。大事なポイントを書き留めましょう。これだけで相手をもっと喜ばせることができます。メモを取る行為が感謝にもなっているからです。本当に価値を感じて喜んでいる様子がメモを取る姿から感じられます。ご機嫌になった相手は話してよかったと微笑んでくれるでしょう。さらに良い話が聞けるきっかけになるかもしれません。あなたがメモを取る姿こそ最高の感謝なのです。 メモを取る様子を見せて相手を喜ばせる。人生の生き方が上手になる30の方法。その27。余裕があるように見えるポーズの取り方。余裕があるように見せたい。余裕のある雰囲気を出すにはどうすればいいでしょうか。もちろん理想としては本物の余裕を作ることにつきます。本物の余裕を作る3大要素は実力、経済力、包容力です。揺るぎない実力をつけ、経済力を高め、大きな包容力を身につけます。実力、経済力、包容力が大きいと自然と余裕のある動作を実現できますが、大きな壁があります。実現には時間と努力が必要という壁です。能力を高めたり、実績を積んだり、人生経験を増やしたりするにはどうしても努力と時間が伴います。余裕を見せたくても今すぐ実現するのは難しいのです。しかし諦めてはいけません。余裕がなくても余裕があるように見えるポーズを心がければいいのです。これを心がければ今すぐあなたは余裕のある雰囲気を出せるようになります。では余裕があるように見えるポーズとは何か。それはゆっくりした動作です。ゆっくりした動作は余裕があるように見える基本であり極意でもあります。ゆっくりした動作を心がければ余裕がなくても余裕のある雰囲気が出るようになります。例えば食べ方です。早食いは避け一口ずつゆっくり食べます。空腹であってもガツガツした食べ方は避けゆっくり食べるのが得策です。落ち着いた食べ方を意識すれば余裕のある上品な雰囲気が漂うようになります。話し方もゆっくりした動作を心がけましょう。早口は避けゆっくりした話し方を意識します。急いで伝えたいことがあっても心でブレーキをかけ一言ずつ丁寧に話します。相槌で首を上下に振るときも素早くうなずくのではなくゆっくりうなずきます。ゆっくりした話し方を心がけると堂々とした雰囲気が出て余裕があるように見えてきます。発言内容も自信があるように聞こえ説得力を高めるメリットがあります。もし人から批判されてもにっこりした笑顔で返しましょう。微笑みで返すと余裕があるように見えます。歩き方もポイントです。早足で歩くのは避けゆっくり歩きましょう。必要がある場合を除きできるだけ走るのは避けるようにします。歩くスピードは遅くなるかもしれませんが余裕を見せる効果は抜群です。急いでいるなら歩幅を少し広げて大股で歩くとゆっくりした動作を保ちながらスピードを出せます。階段を使うときも一段飛ばしは避け一段ずつ歩くようにします。食べ方、話し方、歩き方だけではありません。全体的にゆっくりした動作を心がければ自然と落ち着いた雰囲気が出てそれが余裕に見えてきます。演技でもいいのです。演技であっても周りからは余裕があるように見えるようになります。何があっても慌てません。たとえ心は焦っていても意識的にゆっくりした動作を心がけると余裕につながります。この方法はビジネスでもプライベートでも有効です。ゆっくりした動作を心がけると自然と上品な雰囲気が出て余裕のある様子に見えます。ゆっくりした動作に難しい技術も必要ありません。あなたの心がけ次第で今すぐ実現できます。余裕があるように見せたいならゆっくりした動作を心がけましょう。しばらくすると周りから最近雰囲気が大人っぽくなりましたねと言われるに違いありません。余裕があるように見えたいならゆっくりした動作を心がける。人生の生き方が上手になる30の方法。その28。あなたの成功を妨げているのは過去の成功体験。なぜあなたは成功できないのでしょうか。これほど頑張っているのになぜうまくいかないのでしょうか。努力や苦労が足りないからではありません。過去の成功体験にしがみついているからです。人はなかなか過去の成功体験を手放せません。過去に成功した経験があると確固たる自信につながるでしょう。自信とは小さな成功体験の集合体です。実績ができればキャリアになり仕事の信用度も高まります。大丈夫、間違いないという思いが強くなれば胸を張って堂々とできます。一方で過去の成功体験には弊害もあります。過去の成功体験にとらわれ行動範囲が狭くなっていることがあります。実績があるから安心、同じパターンを繰り返せばいいだけ、あの時うまくいったから次も同じ方法でやればうまくいくだろう。これではもはや過去の成功体験に縛られている状態です。過去に成功したのだから間違いないと思っていることほど危険なことはありません。視野が狭くなり過去にとらわれている状態です。過去の成功体験が忘れられず執着しています。自由な発想が閉ざされ狭い世界にとらわれてしまうのです。過去と現在は違います。過去の成功体験はあくまで過去の話。過去の成功体験が現在も通用するとは限りません。むしろ通用しない可能性の方が高いと言っていいでしょう。流行も常識も変わっています。常に新しい時代の始まりです。世の中は刻々と変化しているのですから、通用しなくなる可能性の方が高くなって当然です。過去の成功体験にとらわれればとらわれるほど、現在の成功が遠のいていく。悲しいかな。あなたの成功を妨げているのは過去の成功体験なのです。そうは言っても、やはり過去の成功体験は捨てられない。そう思う人もいるかもしれませんが、誤解があります。過去の成功体験を捨てるわけではありません。 あくまで一時的に忘れるだけでいいのです。新しいことに挑戦するとき、一旦過去を忘れて頭の中をクリアにして一から始める気持ちになります。あまり難しく考えず、シンプルに考えるのがコツです。そうすれば、過去の成功体験にとらわれず、勇気や行動力が湧いてきます。あなたの成功のキーワードは、過去の成功体験から解放されることにあるのです。新しいことに挑戦するとき、一旦過去の成功体験を忘れ、新しい自分で挑む。人生の生き方が上手になる30の方法。その29。訛りのある英語を堂々と話す人がかっこいい。英語はイギリスが発祥です。5世紀にゲルマン人が今のイギリスであるブリテン島に移住し、原型が作られました。そんな英語は今や世界中に広まり、国際語になりました。国際語になったがゆえに、世界中には様々な訛りのある英語が存在しています。日本語訛りの英語、韓国語訛りの英語、フランス語訛りの英語などがあります。世界全体から見れば、訛りのある英語が当たり前です。シンガポールの公用語は英語です。シンガポール訛りのイングリッシュであるシングリッシュという言葉が誕生しました。強いシンガポール独自の訛りが入った英語ですが、そういう言葉が生まれるほどの文化が発達しました。訛りを直すのは面白くありません。訛りを直すと独自の文化が生まれなくなります。訛っていてもいいですから、堂々と話をすることが大切です。そういう人は自分の文化と英語の文化の両方を尊重しながら話していることが相手に伝わります。自分の言語と英語とを合わせて独自の訛りのある言語がかっこいい。シングリッシュのように独自の文化になり味になるのです。訛っていても堂々と話をする。人生の生き方が上手になる30の方法。その30。なりたい自分は大切。ありのままの自分はもっと大切。あなたにはなりたい自分がありますか？輝く生き方をしている人を見ればあんな風になりたいと思うことがあるでしょう。例えばメディアで活躍する俳優や女優です。整った顔立ち。魅力的な個性。スリムなスタイルにおしゃれなファッション。外見も内面も生き方も輝いている人を見れば自分もああなりたい。と憧れるでしょう。そしてその人のようになろうと心がけることがあるはずです。もちろん参考として真似をするのはいいのです。話し方を真似たりファッションを参考にしたりすればスキルやセンスを磨きやすくなります。礼儀作法を真似したり生き方を参考にしたりすれば自分の生き方も引き締まるでしょう。モデルとなる人がいれば吸収力も早くなるので人生をショートカットできます。しかし、なりたい自分にも限界があることに気づいてください。メイクやヘアスタイルを真似することはできても、顔立ちまで変えることはできません。生き方を参考にするとはいえ、もともとの個性が異なれば、なかなか思い通りにいかないでしょう。真似をしたところで違和感に耐えながら演技をするような生き方になり、かえってストレスを増やすこともあります。相手と自分とは物理的に別々です。生まれも育ちも違うわけですから、完全に相手と同じになるのは難しい。誰かになろうと目指すことはできても、全く同じになることは不可能なのです。なりたい自分を目指すのもいいですが、人生ではもっと大切なことがあります。それがありのままの自分です。人生で本当に大切なのは、なりたい自分よりありのままの自分です。ありのままの自分を大切にして、ありのままの自分を好きになりましょう。自分の欠点や短所は嫌いになるのではなく、好きになるように努力してください。あなたの顔立ちもあなたしか持っていない世界でただ一つの宝です。誰かがあなたの顔立ちになりたくても不可能ですが、あなたは最初から手に入れています。流行を追いかけるのもいいですが、まず自分の顔立ちに合ったメイク、ファッション、ヘアスタイルを大事にするといいでしょう。自分の個性も変えようとするのではなく、生かしてください。自分の個性を生かせば、自分にしかない強み、自分にしかない魅力を表現できるはずです。美点や長所だけでなく、欠点も短所もあなたの大切な個性の一つ。あなたにしか存在しない貴重な魅力です。常に自然体を意識して、自分らしさを表現しましょう。ありのままの自分を好きになり、自分らしい生き方を心がければ、必ず自分の個性を発揮した生き方ができます。そして唯一無二の素晴らしい生き方ができるようになります。バラはバラとして生きるから美しい。バラがひまわりのような生き方をしてもちぐはぐになります。あなたも同じです。あなたもあなたらしく生きるから美しくなれます。本当に自分の魅力を発揮させたいなら自分らしさを大切にするのがベスト。なりたい自分も大切ですが、ありのままの自分はもっと大切なのです。なりたい自分よりありのままの自分を大切にする。人生の生き方が上手になる30の方法。まとめ。その1。目先の快楽を求めるのではなく、常に先を考えて行動する。その2。きちんと笑顔で挨拶をして相手に好意を伝える。その3。迷惑をかけないで生きるではなく、自分も迷惑をかけることがあるから人の迷惑を受け入れようと考える。その4。与えられた仕事は期限ギリギリではなく早めに仕上げる。その5。一つ買ったら一つ捨てるというルールを徹底する。その6。握手をするときは手より目を見る。その7。 謝罪、反省、対策、改善が終われば失敗はすっぱり忘れる。その8。本当に大事なこだわり以外は潔く諦める心を持つ。その9。必要ないチャンスを得たら必要としている人に譲り渡す。その10。嫌いな人を減らす生き方をする。好きな人を増やす生き方をする。その11。お酒以外で酔える何かを見つける。その12。一点や一円を軽視せず大切に扱う。その13。チリや埃に気づく前に掃除を始める。その14。一人で悩みを抱え込まず誰かに聞いてもらう。その15。おごってもらったら3回はお礼を言う。その16。値段が高ければ高いほど良いという価値観を見直す。感情や必要性を目安に選ぶ。その17。時々5つの質問を通して人生の定期検査を行う。その18。病院に行った後や本を買った後の行動を大切にする。その19。調子の悪い時は一旦休憩を入れる。どうしても仕事がしたいなら調子が悪くてもできる仕事をする。その20。完璧主義者は10割を完璧ではなく7割を完璧と考える。その21。落とし物を拾ったら交番に届ける。その22。悩み事の話し相手を人に限定しない。その23。静かな音を意識した動作を心がける。その24。追い込まれたピンチの状況は潜在的な能力を発揮できる機会として生かす。その25。十分な準備にこだわらないようにする。必要最低限の準備ができればすぐ取りかかる。その26。メモを取る様子を見せて相手を喜ばせる。その27。余裕があるように見えたいならゆっくりした動作を心がける。その28。新しいことに挑戦するとき、一旦過去の成功体験を忘れ、新しい自分で挑む。その29。なまっていても、堂々と話をする。その30。なりたい自分より、ありのままの自分を大切にする。